皆さんこんにちは。新刊ラジオ第394回1月4日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年第1回目の新刊ラジオです。最初からこんなお話で恐縮なんですが、去年の年末に配信しました新刊ラジオアワード2007の回、ですね、配信から 2,3 時間ほど、一部ですねお聞き苦しい点が残ったまま配信をしてしまいました。現在はね復旧しておりますけれども、その 2,3 時間の間にダウンロードしてしまったリスナーさんいましたら、本当に申し訳ございません。というわけでですね、いきなり年末のお話から始まってしまったんですけども、早速、気持ちを新年に切り替えていきたいと思います。さて皆様はですねお正月どのように過ごされたんでしょうか。親族で集まって親睦を深めた方も、まあ、1年の計は元旦にありとね早速何かを始めた方も、またあるいはね唯一羽を伸ばせる時期ということでねテレビと寝正月を楽しまれた方もいると思います。まあ、寝正月の人をはじめとしてですね、お正月はですねテレビの特番が多くて、それを楽しみにしていた方も多かったのではないでしょうか。近年はですね NHK さんの正月時代劇をはじめ多くの時代劇が放送されていますので、今年放送された雪の女王変化なんていうのもね見た時代劇のファン多いんじゃないでしょうか。またタッキーのファンも多いんじゃないでしょうか。さて、で新刊ラジオは三が日を抜けてのスタートなんですけれども、新年一発目ということでね、少し風変わりな時代劇の本を紹介したいと思います。まだまだ正月気分のままで聞いてください。というわけで早速いってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。では新年一発目、今回紹介しますのは講談社から出ております石黒彰著木の上の忠臣蔵という本です。著者の石黒さんはですね2002年に死と日本というですね、南九州の上後型カルデラ火山の破局的大噴火をシミュレートした地学小説でデビューしています。その後もですね地震や火山噴火など、まあ、地学というね少し変わったテーマを得意として作品を生み出されている方です。そんな石黒さんが忠臣蔵というテーマで書かれたのがこの木の上の忠臣蔵という作品なんですが、実はですねこちらの本時代小説かと思いきやですね、ちょっと変わった切り口からこの忠臣蔵というテーマを描いているんです。まず主人公はですね私と表現されているのでちょっと誰だかはわからないんですけども、まあおそらくこの石黒先生かななんて僕らは思っております。その彼がですね、娘たちや自分の楽しみのために、大阪高槻市の阿武山の中のですね雑木林の木の上にツリーハウスを組み立てるというところから小説はスタートします。ようやくの思いをしてツリーを完成させると、小学生の娘2人を招待して、奥さんと4人で楽しい団らんのひとときを過ごすことになります。しかし、しばらくしてですねこの退屈し始めたこの娘2人がですね、こっくりさんなる遊びを始めるんですけども、皆さんご存知でしょうか。こっくりさんやめとけと思うんですけども、するとですね、急に明かりが消えて、その後奥さんの悲鳴が聞こえ、悲鳴の先には青白く揺らめく物体が現れた。もうどう見ても幽霊にしか見えないその物体はですね彼ら一家に宗右衛門と名乗ります。はい、ここまで紹介してですね忠臣蔵どころかの時代小説らしさが全然なかったと思いますけども、はい、まさに現代劇ですね。実際ですね本読んだ僕もディレクターもですねあれちょっと思いっきり現代じゃないですかと驚きました。ではですねここからは少し、まあ、いつものようにドラマでねこの幽霊とのやり取りを聞いてもらいたいと思います。さあどうなってしまうのかどうぞ。
宗右衛門と名乗った幽霊はどうやら悪い類のものではないらしい。何でも自分は幽霊ではなく幽体であり、死ぬ前に全人格が肉体から遊離した非常に理性的な存在らしい。主と共に徳川幕府打倒を計画していたが、裏柳生の手の者にかかりこのような姿になったと言ったので、主の名は西郷隆盛藩か大村益次郎かと尋ねたのだが、主の名は大野黒兵衛と言い、自分が亡くなったのも享保3年と答えた。
主人の萩野屋利兵衛が急に元気をなくし奥座敷にこもってしまいましたのは元禄16年の2月8日のことでございました。
あれ黒兵衛ちゃんやないの？
萩野屋利兵衛とは大野黒兵衛様の 世を忍ぶ仮の名でございます。
さくらちゃん、いい子だから幽霊さんの言うことをおとなしく聞きなさい。
あの、子供の申すことですさかい、どうぞお気になさらんと話をお続けください。
幽体なんですが、まあいいです。私どものように古くから疲れてきた者には主の辛い気持ちが痛いほど理解できたのですが、上方に参りましてから雇い入れた者の中には悪い病ではないかなどと噂する者もございました。主人は4日間お部屋にこもりっぱなしで、奥様の話では食事もろくに取らず、何か一心不乱に考えておられるということでした。
こいつに自由に喋らすのはまずいかも。
5日目の2月13日、雪のちらつく寒い日でございましたが、奥様から南阿字川の塩屋五郎兵衛さんのお宅にこの手紙を届けておくれと封筒を渡されました。あ、塩屋五郎兵衛さんと申しますのは、赤穂藩の塩を扱っていた塩問屋のご主人で、私どもの主とは実婚の間柄でございました。
じゃあ塩屋の塩屋さんなんだ。こら、さつき。
そうですか、今の世ではおかしゅうございますか。ちなみに現代は何時代なんでございましょう。
平成だよ。
平成の身よ。
宗右衛門さんが死にはってから大まかに280年っちゅうとこですわ。
はあ、そんなに経ちましたか。最後に呼び出していただいてから100年以上経ったんですな。
あの、それで塩屋さんがどうなさったんですの。
おお、そうでございました。手紙を塩屋五郎兵衛さんに渡しますと、五郎兵衛さんは読むなり血相を変え、すぐ支度しますのでしばしお待ちをと言われました。塩屋五郎兵衛さんを萩の屋にお連れしろという内容だったのです。店に帰りますと、私と塩屋さんは奥座敷に通され、4日ぶりに主と対面したのです。部屋には他に弟君の伊藤五右衛門様と若旦那の軍右衛門様、それに阿公以来の使用人で今は手代の構造がおりました。
五右衛門？またつまらぬものを切ってしまった。
いえ、五右衛門様はたまに言うような気持ちがありませんけれど、何か切るというようなことは。
すみません。こら、さつき、あんたって怖
い。痛い、痛いよ。
どうぞ話をお続けください。
はあ、まあ、それでは。この時主人は65歳でしたが、老人でありながら普段は呵責としておりまして、年齢よりずっと若く見えたものでございます。ところがこの日の主人は身なりこそきちんとして正座してはおりましたが、頬は痩せこけ、目はギラギラと異様に光り、幽体になった私が申すのもなんですが、危機迫るものを感じてブルッと震えたものでございます。私たちが着座しますと、主人はまず塩屋さんのご足労に感謝の言葉を述べ、それから本題に入りました。お聞き及びのように、大石蔵之介殿ほか45人の旧赤穂藩士が先の2月4日切腹して果てられた。世間は殿の敵を討ち本懐を遂げた忠臣と大いにもてはやしているらしい。しかし改めて言うまでもないが、大石殿の本懐が吉良様を討つことにあったわけではないことは、ここにお集まりの方々だけはご承知と。一同は主人の言葉に深くうなずきました。
忠臣蔵事件？明治維新まで160年もあるのに、どうしてこの話を。
切腹は47人じゃなかったかしら。ほら、赤穂四十七士とか言うじゃない。
寺坂なんとかいうお侍だけは生き残ったんや。常識やで。
しかし世間の常識では
キラを撃つのが大石蔵之介の目的やったはずやが。
いえ、それは誤解です。
え、
大石様のお望みは浅野家最高でした。その点では主人と全く同じ意見だったのです。柳沢義安めの策謀さえなければ討ち入りなどせず、何年かかってでもお家再興を目指したことでしょう。
ご主人と大石藩はお友達なんでっか？
お友達というのは違いますが、元同僚、後に同志です。王の黒兵衛と名乗っていた頃は阿公藩城代家老でございました。
王の黒兵衛、
ああ思い出した。
忠臣蔵の名の由来になった奏手本忠臣蔵には小野九太夫の名前で登場する典型的な悪画廊ではないか。不正蓄財がひどく、藩主浅野匠守長典の切腹以来敵の手先になって大石蔵之介の仇討ちを妨害しようとした悪いやつだ。阿公浅野家取り潰しが決まると真っ先に逃げ出している。阿公浪士の討ち入れをテーマにした話は無数に書かれたが、どれも王の黒兵衛は憎まる役で。
黒兵衛様は決してそのようなお人ではござりません。
しまった、心を読まれた。はあ、神様、仏様、マオメット様、家族をお守りください。
お姉ちゃん、黒兵衛ってジャングル黒兵衛？
あれは春休みに再放送してた古いアニメじゃん。
こっくりさんの黒兵衛とはどない違うん？
これさつき、さくら、おとなしく聞きなさい。
だって宗右衛門の話面白くないんだもん。
奥様、どうかお気遣いなく。お子様方には少々難しかったかもしれません。
はあ、助かった。
王の黒兵衛様はそんな役回りだったのです。頭が良くて物事が見えすぎられたのでしょう。
はい、いかがでしたでしょうか。いよいよですね、忠臣蔵の話が、意外な形で始まりましたけれども、ドラマはですねここまでとさせていただきます。続きはぜひ皆様本の方で読んでみてください。でですね、ここからお話はですね、忠臣蔵の話を、まあ、いわゆる世間的には、悪者と言われている、王の黒兵衛を主に持つ、宗右衛門の語りで聞いていくことになるんですけれども、論点がですね他の本、いわゆる忠臣蔵を扱った他の本と違うので、読んでいて非常に、面白かった、また興味深かったです。忠臣蔵と言いますとね、やはりその忠義心と武士の生き様といったその人間模様がね書かれた作品だと思うんですけれども、宗右衛門のね語りではそういった事情を側面から、つまり理性的に解釈して話していますので、あの完全懲悪、なんか義に生きることはいいことだみたいなね、その忠臣蔵をまさに木の上という広い目線で眺めているのがとても新鮮です。まあですね、あの忠臣蔵読んでる人も結構多いと思いますけども、まあ、今までその忠臣蔵という物語に没頭していて気がつかなかった新しい着眼点なんてのもたくさん紹介されています。一応この本にはフィクションと書かれていますけども、参考文献も多数紹介されていますので、かなり忠臣蔵の考察としては、真実味があるんじゃないでしょうか。そういう意味でね、特に今回のディレクターは時代劇大好きなので引き込まれておりました。忠臣蔵ファンの人にももちろんなんですけども、忠臣蔵をなんとなくしか知らないという人にもねおすすめできる本だと思います。この本から忠臣蔵の世界に入ると、物語をいろんな角度から見ることができると思いますので、ぜひ時代劇入門にもおすすめの一冊です。木の上の忠臣蔵、石黒彰著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。木の上の忠臣蔵、あの時代劇と思いきや実は現代劇から始まるというね、まあちょっと面白い小説だったんですけども、まあ時代劇このお話をしますとですね、まあ今回のディレクター時代劇が好きな人と、昔も言った気がするんですけども、今回ですねこの本を紹介するにあたってあの彼に教えてもらったのが、まあ要するにこういう違う視点から見ると面白いよっていう話なんですけども、これはね僕も賛同できるんですよ。 三国志とかですね、あの3つの国がありますけども、それぞれの国から見るとまたそれぞれ違うね、こういいところ悪いところが見えてくるっていうのがあるんですけどもね。はい、時間がないからそろそろ切れと言われました。というわけで、お正月ですけれども、時代劇、江戸時代もいいし戦国時代もいいし三国志も面白いから、ぜひぜひ皆さん読んでみてくださいよ、という感じで新刊ラジオここまでとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。今年もよろしくお願いします。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。